ルカ1の67から80。父ザカリアは聖霊に満たされ予言していった。主なるイスラエルの神は褒むべきかな。神はその民を顧みてこれをあがない。私たちのために救いの角をしもべダビデの家にお立てになった。古くから聖なる預言者たちの口によってお語りになったように、私たちを敵から、またすべて私たちを憎む者の手から救い出すためである。こうして神は私たちの父祖たちに憐れみをかけ、その聖なる契約、すなわち父祖アブラハムにお立てになった誓いを覚えて、私たちを敵の手から救い出し、生きている限り清く正しく御前に恐れなく仕えさせてくださるのである。幼子よ、あなたは意図高き者の預言者と呼ばれるであろう。主の御前に先立って行き、その道を整え、罪の許しによる救いをその民に知らせるのであるから。これは私たちの神の憐れみ深い御心による。またその憐れみによって火の光が上から私たちに臨み、暗黒と死の影とに住む者を照らし、私たちの足を平和の道へ導くであろう。幼子は成長し、その霊も強くなり、そしてイスラエルに現れる日まで荒野にいた。アドベントの間、私たちは4本のキャンドルを灯してクリスマスを待ちます。第1週のキャンドルは予言のキャンドル、第2週は天使のキャンドル、第3週は羊飼いのキャンドル、そして第4週はベツレヘムのキャンドルと呼ばれます。で、それぞれのキャンドルにはテーマがありまして、予言のキャンドルはそのテーマは希望です。私たちの希望は予言、つまり神の言葉から来るからです。希望の光はキャンドルに例えるなら、神の言葉というろうを燃やしながら輝きます。ランプの場合だったら神の言葉という油を燃やして光を放つのです。希望のないところで人は生きることができません。どんなに豊かなものを手に入れても希望がなければ、体は生きていても魂は死んでしまうのです。けれども、どんな逆境の中にあっても、たとえ明日も知れない命の危険にさらされている場合でも、希望を持つ人の目は輝いています。私はあと数日の命という重い患者を訪ねることがよくありました。中にはそのことで失望しきっていたり、後悔の念で押しつぶされていたり、恨み事を長々と語ったり、怒りをまき散らす人たちもありました。しかし多くの場合、御言葉を語り祈りを終えた後、その人の目に希望が輝くのを何度も見てまいりました。人間の言葉には絶望を癒す力はありません。しかし神の言葉にはその力があるのです。もし人が希望をなくして絶望の沼に沈んだままでいるとしたら、それは神の言葉の光を見ていないから、その灯火が心の中にないからだろうと思います。神の言葉が希望を与えることは個人の場合も社会の場合も同じだと思います。アメリカは信仰の自由を求めた人々が建てた国です。13の州から始まったアメリカは広大な大陸を開拓し、ハワイやアラスカを加えて 50州にまでなりました。アメリカは豊かで強い国になりましたが、アメリカの発展の背後には人々に希望を与え、社会を支え、また導く神の言葉があったのです。アメリカが神から離れそうになったとき、神はこの国にリバイバルを起こしてください。神の言葉を注いでくださいました。人々が神の言葉に聞き、悔い改め、信仰に立ち返ったとき、アメリカは息を吹き返しました。アモス書の8章11節にこんな言葉があります。主なる神は言われる。見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。主の言葉を聞くことの飢饉である。御言葉の飢饉。それは実際の飢饉と同じくらい、いや、それ以上に恐ろしいものです。神の言葉が神の言葉として語られず、また聞かれなくなるとき、人の魂は枯れます。社会は荒れ果てます。御言葉から来る本物の希望の代わりに、目先の楽しみや物の豊かさを追い求めたとしても、そうしたものでは魂は満たされることはないのです。ですから聖書は教えます。ペテロ第2の1の19です。こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇って、あなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。御言葉に聞き、それを心に宿すなら、私たちの心から希望の灯火は決して消えることがないのです。神の民イスラエルは紀元前586年に国を失いました。ダビデの王朝は途絶えました。それ以来、ユダヤの人々はバビロンとかペルシャ、そういう大帝国に支配されるようになりました。キリストがお生まれになった時は、ローマ帝国の支配のもとにあったのです。そんな中でユダヤの人々は神の救いを待ち望みました。けれども、その救いがどんなものであるかについて、意見はまちまちでした。神殿を取り仕切っていましたサドカイ派、この人たちは神殿儀式の中に救いを見ようとしました。神殿さえ保たれていればローマ総督やヘロデ王と妥協するのを何とも思いませんでした。でパリサイ派、これはそうした妥協を嫌った人たちです。ユダヤの伝統と律法を守ろうとしました。律法を守り行うことが救いなんだと彼らは考えていたからです。熱心党というのも聖書に出てきますね。熱心党と言われる人たちは武力でユダヤの独立を勝ち取ろうとしたのです。人々はそれぞれ自分の考えで救いを定義しています。自分の好む救い主を描きました。神が約束された救い主、神の救いの御業を聖書から正しく理解していなかったのです。希望は神の言葉から生まれます。その通りです。けれども、その神の言葉を正しく理解していなければ、本物の希望でなくて、独りよがりの思い込みで終わってしまいます。救い主がどのようなお方で、その救いがどんなものか、それを正しく知ることがなかったら、希望は確かなものとはならないのです。では皆さん、神の救いとはどんな救いなんでしょうか。77節に、 罪の許しによる救いという言葉があります。ザカリアは神が与えてくださる救いは罪からの救いであると聖霊によって予言をしたのです。イスラエルの人々はローマの支配から救われたい、切実に願っていました。それが達成されたらあとは何の問題もないと考えていたんでしょう。でも私たちが罪に縛られたままであったら、たとえローマの束縛から救われたとしてもまた別のものに、別の国に束縛されるようになるでしょう。ある人は貧困から、ある人は病気から、またこのトラブル、あの問題、悩みから解放されたいと願います。経済活動が盛んになったら貧困が解消され、医学の進歩によって病気が治る、そういうこともあるでしょう。けれども罪から解放されない限り、たとえ目に見えるものから一時的に解放されたとしても、また別の苦しみや悩みに落ち込んでしまうのです。私たちの人生の根本的な解決にはならないのです。罪の解決なしには、人は本当の問題の解決を得ることができない。聖書は繰り返しそう教えています。近年、自分を愛する、自分を可愛がる、自分を褒めるということが推奨されています。自分の罪を嘆き悲しむなどというのは精神衛生上極めて悪いことであって、自分で自分を許して晴れ晴れとした気持ちになればいいのだ、そう言われるようになりました。クリスチャンでさえそれが福音だと、あるいは聖書の教えであるか、あると、そんなふうに勘違いをして受け取っています。しかし、聖書が教える罪の許しは、そんな気休めのようなものではありません。ただ一人、罪を許すことがおできになる方から、私もあなたを罰しない。この権威ある言葉を聞くことであると教えています。もし、罪の許しが、単に心を軽くすることだけのものだったら、神の御子が人となってこの世に来られ、十字架でその命を投げ出す、そんな必要はなかったのです。聖書は救い主を罪から救うもの、また救いのメッセージとは罪の許しを得させる悔い改め、そう語っています。どんなものも、また世界の誰一人として人を罪から救うことができるものはありません。ただ一人、人となられ私たちの罪のすべてを背負ってくださった神の御子イエス・キリストだけが私たちに罪の許しを与えることがおできになるのです。人は罪の解決を得て初めてこの世で力強く生きることができます。世を去った後も永遠の幸いに入ることができます。この救い主を知り、この救いを受け取るとき、私たちは本物の希望を持つことができるのです。そして罪の許しは私たちを清く正しい生活、また神への奉仕へと導きます。今朝の箇所の74節から75節にこうあります。私たちを敵の手から救い出し、生きている限り清く正しく御前に恐れなく仕えさせてください。キリストの救いは罪からの救いです。しかしそれは同時に清さと 正しさ、神への奉仕に向かっての救いです。聖書は何から救われるかだけで終わっていません。何に向かって、あるいは私たちは何のために救われたのかということを教えています。この二つ、from と to の両方があって初めて私たちは救いを自分のものにすることができるのです。神が人の罪を許してくださるというのは、人が罪の中に生き続けるのを許可してくださったということでは断じてありませんね。許すという、これは日本語で同じ発音をするものですが、漢字では違います。許すというのは forgive というのと、それから permit というのは違いますね。神は人を死から命へ、闇から光へ、肉から霊へ、世から天へ、罪から清さと正しさへ救ってくださったのです。新改訳聖書の一番新しい訳では、今日の箇所の清く正しくというところを経験で正しくと訳しています。経験とは、神に対するきっぱりとした態度である。そういった人がいますが、その通りだと思います。偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになったということが、テサロニケの手紙の中に書かれています。またローマやエペソには、闇の技を捨てて光の子らしく歩くということも書かれています。誠の信仰者には、光と闇が混じり合ったような曖昧な場所などないのです。光のあるところに闇はありません。闇のあるところに光はありません。どっちつかずの生き方などないのです。神が私たちを救い、導き入れようとしている敬虔な生き方というのは、ヨシュアが言った言葉の中にはっきり書かれていますね。有名な言葉。私と私の家とは共に主に仕えます。もちろん、この地上でどんな罪も犯すことがなく、完全に正しい生活ができる人など誰一人ありません。敬虔なクリスチャンであったとしても罪を犯します。しかし、誠の信仰者は、その罪の中に沈み込むことはありません。そこで悔い改め、さらに神様に信頼して、清さと正しさを目指していくのです。経験のための鍛錬を怠らないのです。なぜなら、今は不完全であっても、やがての時神が私たちを完全なものにしてくださるという希望があるからです。この希望に生きる者は、自らを記憶します。経験を追い求めます。ペテロ第二の手紙の3章の11節から14節にこう書かれています。少し長いですが引用しましょう。開ける方はどうぞ聖書を開いてみてください。ペテロ第二3の11から14です。このように、これらは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は、極力清く信心深い行いをしていなければならない。その日には、天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。しかし私たちは、神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。愛する者たちよ、それだから、この日を待っているあなた方は、シミもなく傷もなく安らかな心で神の御前に出られるように励みなさい。旧約時代の人々が救い主の到来を待ち望んだように、新約時代の私たちもキリストの再臨を待ち望みます。イエス・キリストは2000年前に始めてくださったその救いを再臨によって 完成してくださるのです。この希望から聖なる敬虔な生き方が生まれてきます。聖なる敬虔な生き方こそキリストをお迎えする者が身につけるシミも傷もない衣なのです。私たちはすでに救われました。今救われています。救われまた救われ続けています。そしてやがて救われるのです。この希望は救いから生まれます。御言葉によってその希望は私たちに明らかにされています。御言葉によって希望を握りしめましょう。この希望に導かれて清さを目指し敬虔のための鍛錬に励みましょう。それが聖書の教えていることなのです。予言のキャンドルを灯すとき、この呼びかけに応えましょう。そしてこの週を希望を思い見ながら過ごしていきたいと思います。祈ります。イエス・キリストの父なる神様、あなたは御子によって私たちを罪から清さと正しさへと救い出してくださいました。罪許されて終わるのでなく、この世にあって清められつつ主の再臨の時には栄光に預かるのです。どうぞ私たちをこの希望によって導いてください。この希望を人々に届けることができるようにしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。